旅するソムリエ不動産鑑定士の相続不動産教室。こんにちは、不動産鑑定士の新村雅也です。
こんにちは、インタビュアーの阿保智子です。さあ新村さん、今日はどんなお話ですか？
はい、今日はね、信用と専門家のブランディングについてね、お話ししていきたいと思います。
信用専門家のブランディングですか？
はい、もうちょっとね、説明しますとね、なんか同じ資格を持って、ね、あとまあ同じ専門知識を持って、同じようにね、こう相談に応じられる専門家でもね、選ばれる人と選ばない人の差っていうのが出てくるんですよね。うん、でその差っていうのは何かなって言ったら、まあ、ブランディングの違いかなっていうのを思ってます。で、ここでね、ブランディングっていうのは選ばれる理由が形になっていますかっていう話なんですよね。で、選ばれる理由がないと人は選ばれないなって私は思っていまして、まあ、じゃあ選ばれる理由を明確にして、その理由を感じられるように継続的に信頼を積み上げていくのがブランディングだっていうふうに考えてます。
すごい、すごい、なんか重みのあるお言葉だなって思います。
はい、私もね、こう開業してね、10年以上経ちますけども、まあ、毎日毎日考えてるんですよね、今でも。はい、
いや、さすがでございます。じゃあ、
うん、
これからどうしたらいいんだろうとか、新村さんのところに質問される方も多いんですか？
はい、実はね、ここ1、2年ぐらい、まあ、ね、X や、こう、ポッドキャストもやってますし、で、SNS 全般的にやってるんですけど、そこの質問でよく来るんですよね。メッセンジャーが来たりとかね、ブランディングってどういうお考えを持ってやっていますかとか、ね、不動産鑑定士の方だったらね、同業の方から質問があったりとか、業界としてどういうふうにね、こう、まあ、知名度低いですから考えていったらいいですかみたいなこと来るんですけども、まあ、私、隠し立てしないので、考えてることをちゃんと書いてお返ししてるんですね。
素晴らしい。
はい。ただね、そろそろちょっと個別に説明するのが大変なので、一回こうまとめて収録してですね、皆さんに聞いていただきたいなと思って、今回の企画を作りました。
じゃあ、新村さんのブランディングにつきまして、今日は必聴ですね。
まあ、これね、自分の実践から生まれてきたものでして、まあ、私に当てはまるけど、ね、ある方に当てはまらないケースもあります。ただ、形を変えたら当てはまる。私はできないけども、あなただったらできるよって部分もありますので、まあ、本当に大事なのはね、続けることなんですよね。みんな継続ができなくて、ブランディングを始めたとしてもうまくいってないっていうケースが多いんですね。うん、で、ね、こうダメでもちょっとした発想を変えたらものすごいこうブランディングが高くなっていったりしますし、うん、もう一回制度するとね、まあ、単なる知識や資格で知名度を上げるだけじゃなくて、まあ、人柄とか姿勢とか発信とか、ね、あとその相談者やお客さんに与える体験をついて、この人に頼みたいと思わせるですね、何かをこう、信頼の積み上げをしていっていただく。で、これから専門家って生き残りがね、大変な時代の中で選ばれ続けなければならないっていう部分で、
はい、
今日はね、事業や専門家のブランディングに必須なことについて、私の経験からですね、
はい、
絶対そうじゃないですよ。有名な方言ってるわけじゃないけど、具体例を交えてお話していきたいと思います。
いくつあるんですか？
はい、10選です。またね、流行りの。
じゃあ、一つ目をお願いいたします。
はい。まずですね、まあ、これ今まで話してきたところと重なる部分があるかもしれないんですね。はい。まあ、他の媒体で発信していることもあるんですけど、ただ、何回も出てくることって本当に重要なことなので、あ、また聞いてよってことほど大切にしていただきたいなっていうのは、ちょっと最初に断らせていただきたいと思います。
はい。
はい。まずね、明確な専門領域を設定してくださいっていうことですよね。ええ。まあ、信用って、何でもできますよっていう方がいらっしゃるんですけど、
はい、
何でもだとね、何ができるのか分かんないんですよね。ソルタの方から言わせるとね。うん。まあ、例えば、相続に強いのか、企業支援に強いのか、といった具体的、得意分野を、こう、ね、自分から発信していかないと分かりません。この分野ならこの人っていうポジションが生まれるんですよね。で、専門が曖昧だと選ばれにくい存在になってしまいます。
そうなんですね。まずは明確に専門領域を設定しましょうということですね。
はい。で、ね、私自身、旅するソムリエ不動産鑑定士してますけど、まあね、旅、ね、仕事で旅します。で、あと、ワインの知識持っています。あと、不動産鑑定士ですっていう、まあ、得意な部分も掛け合わせてるんですよね。
そうですね。
はい。専門性作るので掛け合わせると作りやすいんですよ。例えば、交通事故に強い弁護士さんとかですね。
はい。
はい。 なんかこう何かかける何かですよね。
ぜひ皆さんね、そういうのを自分なりに見つけてほしいですね。設定してほしいですね。
この一番が本当に重要です。
もう、
ここができないとね、後が崩れますんで、ぜひ一番を毎日毎日模索してください。
もう、ニュームラさん、今でも毎日模索されてるとおっしゃってますのでね。ここ重要、声を大にしてお伝えしたいところです。
あなたは何の専門家ですか？そこ大事です。
さあ、それがあった上での2番目、お願いします。
でね、何の専門家ですとか、何が得意ですとか、こういうことが固まって、じゃあ、それに見合う発信をしなきゃいけないんですよね。で、自分で決めただけだったら誰も見てないじゃないですか。認知されないじゃないですか。
そうですね。
ねえ、じゃあ俺、今日から相続の専門家なんだって言って、事務所にね、じっとしてるだけだったら何もならないですね。発信してなければね。
そうですね。
で、まあ、SNS やセミナーやブログっていうね、手段が出てくるんですけども、まあ、とかテーマがね、バラバラだったりするね。なんか相続の専門家なのに別に全然違うね、こと話何でもできますよって言ったら、また何の先生かわかんなくなっちゃいますよね。一貫したトーンで何を専門にしているかなって明確になり、信頼感も増してくるかなと思いますね。
ちゃんとその、専門領域を設定して、それをきちんとベースにした一貫としたメッセージを発信しましょうということですね。
そうですね。私も不動産相続のね、専門家だったり、不動産相続のね、こうやってますみたいなこと書いてね、発信していきますし、で、旅の話したとしても、どこに不動産出てきますよね。
そうです
街のね、
ね。
話とか。これがね、一貫したメッセージなんですよ。ただ旅が楽しくて、観光地の話だけしていたら、全然一貫しないんですよ。なんで、じゃあ、それだったら、旅行者の方が発信した方がいいんじゃないのとかね。
ああ、もっと専
旅ブ
門
ロ
的で
ガー
し
の
ょ。
人がね、いいんじゃないかなって話になりますよね。
そこに不動産鑑定士さんとしてのニューブラさんの視点があるからこそ、こう、専門性が高まるわけですね。
これはね、数年前にYouTube を始めた頃に、その頃にマーケティングの専門家に言われたことです。
そんな大事なメッセージを皆さん、今お伝えしていただいております。ありがとうござい
私
ま
だ
す。
けの持論ではありませんので、ぜひね。
活用してほしいですね。さあ、続いて3番目はいかがでしょうか。
まあ、特に事業、まあ、専門家もそうだと思うんですけど、なんか、その一人の専門家じゃ解決できないことがあるんですよね。で、ね、よく私、相続の話してますけど、弁護士さん、税理士さん出てきてですね、なんかそうやったら相談してくださいよとか、一緒にやってますって話してますけど、まさに、単独で解決しないで、ネットワークを作っていただきたいんですよね。そうすると、相手に自分から専門家として紹介して、仕事も紹介できるし、相手がまた自分に紹介してくれるっていうようなね、パートナーが出てくるので、そういう専門家同士から相談しやすいんだっていう認知も結構大事なんですよね。連携することで、この人たちに相談したら、どんなことでもつなげるし、自分でも相談乗ってもらえるんだなっていう部分って、これ差別化のポイントなんですよね。
そうですね。ぜひネットワークをということですね。さあ、続いてはいかがでしょうか。
あとね、実績の可視化というんです。可視化はね、もう見えるような形の可視化なんですけど、まあ、この人に依頼して大丈夫かなっていうね、不安を取り除くことって大事なんですよね。こうなんか何人かね、ネットで検索して税理士や弁護士の先生が出てきたとしてもね、この人に依頼して大丈夫かって考えますよね、まずね。
そうですね。見た目しかわからないですもんね。
ね、いいこと書いてるけど、本当どうなのかなとか、ただやっぱり、じゃあ、この人にお願いしたら、どんな未来を見せてくれるのかなってことが重要で、そこ書いてない方が多いんですよ。で、未来が見える可能性っていうのは、やっぱりその人たちの実績なんですよね。そうすると、まあ、例えば実績で使えるのがね、今までのそのね、相談対応件数だったり、解決したものの件数何百件とか、ね、こんな事例解決できましたよっていうのもありますし、ただ、その事例を紹介するときには守秘義務がありますから、専門家ってね。特に資料の先生は、それをうまく配慮しながら紹介していくんですよね。だ相続案件ね、年間100件サポートとか、企業再生支援実績多数とかですよね。そういう数値とか具体的な話っていうのは信頼の裏付けになってきますので、ぜひ皆さんもそこをね、整理していただけたらなと思いますね。
実績の可視化についてお伝えいただきました。さあ、続いて5つ目はいかがでしょうか。
分かりやすい言葉で説明するというところですね。 ここもね、私今もすごい悩むんですよね。私の話難しいのかなっていつも思うことがありまして。で、ポッドキャストとかね、YouTube でもちょっとやっぱ専門的な話するときって、わかりやすく喋りすぎちゃうと、逆に専門的なことを求めてる人にわかんなくなったりとか、本的すぎちゃうとね、一般人にわかんなくなったりってすることがあるんですけど、まあ、ここも本当に難しい話なんですよね。ただ、一つ、特にこう、世間の方にね、まあ、ご相続だったりとかっていうのは世間の方じゃないですか。みんなね、ご相続起こって困って、一般的に馴染みのない人たちが困るんですけど、その人たちにはわかりやすいように、ちゃんと説明していく。で、わかりやすい言葉で専門用語を噛み砕いて、まあ、例えばこういうことですね、ってなんて、たくさん挙げて、私それよくやってるんですけど、それは依頼者の安心感につながってね、またお願いしたいっていう気持ちを生んでくるのではないかなと思ってますね。
そうですね。専門的な言葉じゃなくて、こう平易な言葉、こう分かりやすい言葉でこう言っていただけると、確かに安心感が増します。さあ、続いて6つ目はいかがでしょうか。
まあ、あとね、メディアの露出と情報発信って書いてあるんですけど、さっきね、専門分野作ったら発信していく、一貫したメッセージ発信しなさいって話をしたんですけど、まあ、ここはちょっと手段の話でね、やっぱり知ってもらわないとダメなんですよね。それこうね、専門家で決めてね、自分じっとしてても何もなりませんので、まあ、例えば YouTube、ポッドキャスト、SNS。私はね、あまりやってないんですけど、まあ、書籍の出版とかですね、執筆っていう発信の場たくさんあるので、でね、これもね、一度の発信だけでは効果って出てこないんですよね。YouTube やってるけど、全然集客につながってないんだよなって、何本ぐらい動画撮ったのって5本とかね。5本じゃねえな。見てない人多いですよ。ね、私なんか100本以上撮ってやっとね、集客につながってよったら、100本も撮るんですか？なんて言われてですね。びっくりされてしまうんですね。はい。で、続けないと、もうだ、続けること、継続。今日のね、キーワードです。はい。で、続けることで顔が見える専門家になって、紹介依頼が自然と増えていくことになりますね。
もう今ね、本当に熱い気持ちで続けることがっておっしゃったので、皆さん本当にそれも大切なんだなって思いますね。さあ、続いて7番目はいかがでしょうか。
はい。で、親しみやすさと人柄の表現ってのはあるんですけど、まあ、専門家と信業では硬いとか話しにくいって思われがちなんですよね。
そうですね。
なんかね、信業の壁っていうのがあるんですよね。で、ちょっとね、話脱線するんですけど、まあ、今、2ヶ月に1回ぐらいね、その、近所の吉祥寺で信業の先生と交流会やってるんですけど、信業の敷居を低くしようっていう交流会やっていまして、
そうなんですか。
はい。だから来る方は、その、事業以外の方に来ていただいて、まあ、事業の方もいらっしゃるんですけど、ね、事業ってこんなに親しみやすいんだってところで、こう交流して仲良くなってくると、みんないろんな相談してきてくれるんですよね。はい。で、それがやっぱ親しみやすさと人柄の重視かなっていう感じですね。だからその交流会に出てくるね、まあ、弁護士や税理士や、ね、社会保険労務士の先生とかっていうのは、とにかくやっぱ、こういうことよくわかってる人なんですよね。人柄が伝わるとか、話しやすい雰囲気を作った方がいいよねっていう仲間で共感しててですね。まあそういう仲間でやってるんですけども、まあね、ただ、交流会っていうのは一つの手段で、まあ SNS 使ってはプロフィールの写真とか、書いてあることの言葉遣いだったり、ね、日常の親近感ってどうやって発信してるのかな。まあ、知識があるプラス相談しやすいっていう専門家こそ強いのかなっていうふうに感じてますね。
そうですね。確かに本当に親しみやすさ大切だと思います。さあ、続いて8番目はいかがでしょうか。
あとね、クライアント体験の向上というのがあるんですけど、まあ、専門知識と同じぐらいなのは、やっぱり依頼者が体験することなんですよね。例えば、ね、まず相談からね、始まりますよね。まあ、ネットなり何なり見てきたり、紹介できたりするときに、まあ、初回の相談の印象とか、対応の速さとか、説明のわかりやすさ、ね、あと、フォローの体制が良ければ、口コミや紹介につながってくるんです。ただそこでね、仕事は制約しなかったとしても、あ、なんか、すごくよく話聞いてくれたよね、とか、ね、なんか、気づきがありました、とかって言ってくれると、口コミや紹介につながってくるんですよね。お客さんによく無料相談ってあると思うんですけど、無料相談みたいなもので、お客さんにこの体験していただくって機会すごく重要なんですよ。で、その体験からお客さんの声を生んでいただくっていうところになってきますよね。
ありがとうございます。さあ、9番目はいかがでしょうか。
あとね、価値観やストーリーを共有するって言って、心理学勉強したときに、ストーリーっていうのは人の心を引きつけるんですよっていうことを習ったんですよね。でね、特にその人のストーリーっていうのは、過去から現在、未来っていうふうな、こう、ストーリーを話していくと、ものすごく共感を得やすいっていう、なんか人間の心理があるらしいんですね。で、私も動画の中で、なんで不動産鑑定士になったのか、勤務の時どういうことしてったのか、独立してからどうなんですかっていう、ね、もうその時代ごとに仕立てて、3話ぐらいで1本の構成してるものがあるんですけど、結構見てこられる方多いんですよ。どんな人
そう
なの
なん
か
で
な。
すね。うん。
で、なぜこの道選んだ？どんな理念で仕事してるのかって考えると、依頼者の共感がめちゃめちゃ安くなってきますし、でもその思いとか考え方、この人どういう人なんだろうってみんな思うじゃないですか。で、特に、事業の報酬って安くはないので、だからもう高い価値、ね、高い投資をするんだから、この人に投資して大丈夫かなっていうのは、その人の考え方、価値観っていうのはめちゃめちゃ大事ですね。
そうですね。いや、確かに。いや、もう本当に、もう確かにとか、なるほどっていうことしかないんですけれども。さあ、10番目、ラストいかがでしょうか。
もう何回も今日言ってます。継続です。継続。積み重ね。継続。
もう一言。
これがね、なかなかでき
はい。
ないんです。私も挫折したこと何回もあるので、初期の
あ、
頃っ
そう
て。
ですか。うーん。
もうね、最後は継続と積み重ねなんですよね。ブランドって一瞬では作れないんですよね。ただね、作り上げてもね、なんか変な不祥事があったりとか、信頼欠くような悪い噂が出てくると、一瞬にして崩れちゃうんですよね。
もったいないですね。
例えばね、こう、なんか飲食関係のね、業態の人がね、その店でね、食中毒出ちゃったりしたら一瞬して崩れちゃうじゃないですか。
そうですね。
倒産までいかないけどね、ちょっとバーンと回復するまで時間かかりますよね。だから小さな実績や発信を積み重ねて、コツコツコツコツいって、数年単位で信用を築くことが大切ですよね。で、信用が専門家とや事業の最大のブランド資産だな、というところをぜひ、皆さんに何回も何回もいただきますね。
ありがとうございます。熱く語っていただきましたが、まとめますといかがでしょうか。
じゃあこれこんなにたくさんできませんよっていう方は絶対出てくるんですよ。
そうですね。
ね。10個でも多すぎるよ。2個でも3個でもきついなって人がいるんですけど、これ
はい。
もポイントなんですけど、一気に全部やろうとしないことです。で、専門領域を決める1番ですよね。1番は必ずやってください。一番やっていただいてから、あとは準不動で構いません。自分が手をつけやすいところから始めていただいて、で、例えば今日から SNS で専門分野について発信してみるでもいいですし、日々の依頼者の相談とか説明をもう少し優しい言葉に変えてみようとか。で、そこでどういうふうに変化が起きたのかな。じゃあ次こうしてみようかなって毎日考えることが、それが小さな一歩の積み重ねになってきて、大きな信頼になっていって、ブランドを作っていく方になります。で、若い人によく言ってるんですけど、仕事や肩書きってスタートラインでしかないんですね。ブランディングっては本当この人だから任せないと思われる存在になることなので、今日からでも始められます。ね。今日から始めたらやめない。継続ですね。ぜひね、この放送を聞いてからね、一つ決めてですね、一歩踏み出していっていただきたいなというのは最後のメッセージですね。
ありがとうございます。事業専門家のブランディングに必要なこと10選、バイ入村さんということで、大切なエッセンス教えていただきました。ぜひ皆さん、一つでもいいから、まずは一つ目からやってみてください。さあ、入村さんの情報は番組の説明欄のところに記載してあります。そちらからご覧ください。ご意見、メッセージもお待ちしております。今日からやり始めましたなんていう声が届くと嬉しいですね。
そうですね。
ね。さあ、次回はどんなお話なのでしょうか。楽しみにしていてください。仁村さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。